ドリームトーク。この番組は会社の経営者の方、業界のプロフェッショナルな方々に今までのこと、そして今感じていること、これからのことなどについてお話を伺っています。本日は横浜労災病院乳腺外科部長であり、横浜市立大学大学院客員准教授でいらっしゃいます医学博士千嶋貴さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今ご紹介をさせていただいたんですが、今日は乳腺外科のお医者様千嶋先生なんですけれども、まずはですね、この乳腺外科という外科の種類、私は今回初めて聞いたんですけれども、はい、この乳腺外科についてちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、まあ、外科の中でも極めて狭い範囲を担当していることになりますね、
はい、
やはり見るところは乳房だけになります。ただその患者さんの数からするとですね、やはり女性の中で今乳がんというのは増えてますし、で治療法が非常に複雑なんですね、
うん、
で外科疾患の中で乳がんが今やってることは、10年後に消化器がんでやること、例えば抗がん剤治療とか、検診の質を上げるとか、あとはチーム医療といって、その看護師さんとか薬剤師さんとか他のメディカルスタッフと一緒に相談しながら治療をしていくという、そういう、まあ、今乳がんが最先端でやってることは10年後にその大腸とか胃がんの専門のところにやってくるっていうことで、どうしてもちょっと特殊な分野だったんですね。なかなかその外科医っていう、外科っていうとね、手術がメインっていうイメージがあるんで、その中で、まあ、抗がん剤もやって放射線治療もやってホルモン治療もやってっていうと、で最近は再建手術って言ってね、その取るだけではなくて、その患者さんの病気が治った後も考えて治療していくっていうと、どうしてもその一般外科から少しちょっと色合いが違うということで、ごくごく最近ですね、独立した外科ってことなんですね。見る分野は乳房だけだけれども、やることが他にいっぱいあるということで独立していって、でごくごく最近厚生労働省からその標榜科っていう新しい名前をいただいて、乳腺外科っていうのが独立した形になってます。
今お話聞くと、なんか10年後に他のがんの部分にその治療方法がいくっていうぐらい、最先端に行っているのが、じゃあこの乳がんということになるんですか。
まあかっこよく言えばそういうことですけれども、やはり患者さんの数が多いっていうのが一つの、まあ、指標になってて、どうしても患者さんの数が多いと、全ての医学がそうですけれども、基本的には、まあ、アメリカからこう日本に入ってくるっていうのが、まあ、今までの医学の流れ でアメリカでは日本よりももっと乳がんの患者さんが多いです。8人に1人の人が乳がんになりますから、そうするとですね、どうしても薬を作らなくちゃいけないということで、まずその研究費がドンと入るんですね、で研究費が入るから研究の数も増えるし、薬もいっぱい増えてくるし、であとは患者さんの数が多いから、そのもうドクターだけではこなしきんなくて、そのメディカルスタッフと呼ばれる看護師さんとかのサポートが必要になってくる。で、まあ、アメリカでそういうことが始まると、それを見て、まあ、日本にも伝わってきて、で日本の乳腺のドクターも、まあ、研究に お金が降りてきますし、で新しい治療法っていうのができてきて、でそれに興味を持つメディカルスタッフが集まってきてって形で、まあ、抗がん剤もそうですけれども、まず乳がんがそういうのが降りてくるから、その次にそれを見ていいとこ取りで消化器の先生とかが次をそれを取り入れていくって形なんで、我々が考えて最先端を行ってるというよりは、どうしてもアメリカで最先端に行ってる。その理由は何かというと、患者さんが多いことと研究費がいっぱい投入されるという、その2つの理由から、まあ、常にこう新しいことをやってみようと思うと乳がんの領域に最初に入ってくるっていうのが、まあ、今の現状なのかもしれないですね。
ああ、そうなんですね。
まあ、いい意味でっていうこと。
あとはその外科っていうことにもかかわらず、先ほどちょっとお話しいただいたように、その手術をするだけじゃなくて、幅広くいろんな治療法だったり、また再建、その乳房再建っていうことになると、はい、もうなんか 整形外科というか形成外科っていうんですか、はい、そういう美容外科とかそういう方の領域までも入ってきてるのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど。
そうですね、まあ、ごくごく最近7月にですね、その今度人工乳房っていうシリコンを入れる乳房再建っていうのが保険申請が通りまして、
はい、
でまあ、そこまでは乳腺外科医で再建することが多いんですけれども、はい、まあ、それ以上のもっと柔らかい乳房、もっと本物らしい乳房っていうと、やはり形成外科の先生の、再建外科の先生の力を借りなくちゃいけないんですけれども、うん、まあ、そこの領域が昔はもう真っ二つに割れてて、
はい、
まあ、美容に近いあの再建がメインだったんですけれども、最近はやっぱその手術に伴って切除と一緒に再建をしなくちゃいけない、
うん、
だからその時は切除する手術もある程度再建を考えた手術になってくるんで、今は形成外科の先生と乳腺外科の先生がコラボレーションをしながら、あのよりもう目が覚めた時点でその患者さんのクオリティオブライフを落とさないような素晴らしい乳房を残してあげたいっていう、そういう取り組みが今始まってるところですね。で、その保険申請が7月に人工乳房が通って、選択肢もいろいろ増えてきて、まあこれからは、今まではどうしても乳がん治療の中では外科の手術っていうのはちっちゃな方ちっちゃな方に行って薬の治療がメインになってきた流れがあったんですけれども、はい、そうするとどうしても外科の手術系の先生、乳腺外科の手術系の先生はちょっと肩身が狭くて、乳腺外科もしくは腫瘍内科というね、抗がん剤をやる科の先生がこう応答を歩いてたんですけど、
はい、
今ちょっとこの再建という新しい分野がドーッと入ってきたことによって、また外科中心でやってた先生が今勢いを取り戻してる感じになってますけど、ね、
確かに女性で乳房切除とかしちゃうと、今再建クオリティオブライフっていう話がありましたけれども、本当に手術してその治療でその悪い部分だけを取ってっていうことだけじゃなくて、本当に精神的な部分っていうものもものすごく、他の病気もそうかもしれないですけど、特になんかすごく大きいのかなって思いますよね。
そうですね、やはり自分が病気と乳がんっていう治療は今10年ぐらい乳がんと付き合っていかなくちゃいけない、最低でもね、治る人でも10年ぐらい付き合っていかなくちゃいけない、はい、その中でやはり病気と戦うモチベーションっていうのはすごく大事で、うん、
はい、
その毎日ねお風呂に入って見た時に、うん、こう胸が泣くで、うん、嫌な時の思い出を思い出す、その手術を受けた時の辛さ、
はい、
抗がん剤を受けた時の苦しさ、
うん、
そういうのを思い出すと、どうしてもこの闘病意欲っていうのが、そのたんびにこう自分を奮い立たせるのってすごく難しいんですよね、
うん、
でもそのこうありたかったって姿になってて、で、あ、私まだこんなになんていうの、ボディラインが残ってるわっていう気持ちがあることによって、うん、さあ頑張ろう、さあ頑張ろう、今度は乳がんをやっつけるんだっていう、うん、そういう闘病意欲につながってくるっていうことでもすごく大切なことだと思うんですよね。今まで逆にそれが忘れ去られてて、とにかく治せば、うん、まず治すことでしょ、うん、まあ、それは今も原則は変わらないです、うん、まずは乳がんを取る、
うん、
でその次にいかに美しく治すかっていうのが今の手術の原則なんですけれども、うん、人時代昔はまずは乳がんを取る、それで終わりだった時代に比べると、やはりその後の治療のことも考えて、患者さんの闘病意欲ということも考えると、いい方向に進んでるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、いや、そういう意味では本当に先生方の日々の技術の進歩だったり、そういうものへの飽くなき探求心っていうんですか、そういったものでその患者さん方がすごく救われている部分、精神的にも救われている部分っていうのが非常に大きいということなんでしょうね。
そうですね、もう本当にそういう意味では少しずつ日本のがん診療も良くなってきてるんだろうなと思ってます。
はい、ありがとうございます。今ですね、千島先生に、まあ、乳腺外科のご専門ということでちょっとね乳腺外科についてお話を伺ったんですが、実はですねそこに行き着く前に千島先生いろんな研究をされたり道のりがありまして、ちょっとここからですねちょっとその話についてお伺いをしていきたいと思うんですけれども、
はいはい、よろしくお願いします。
まずはですね、お医者さんになろうと思われたのはいつ頃なんでしょうか。
そうですね、僕が医学部に行こうかなと本格的にこう思い始めたのは高校2年生か3年生ぐらいですかね。
それは何かきっかけがあったんですか。
祖母がまあ癌で亡くなったっていうのと、あともともとその癌の治療っていうかのかな、そのなんで癌っていうのができてきて、
はい、
どうやって広がってって、なんで治せないんだろう、 風邪とかは治るのになんでがんは治んないんだろうってところに興味を持ったのが高校3年生ぐらいの時ですかね。あの当時はニュートンというですね科学雑誌がありまして、でそれを見てて、で2つの方向だったんですね。宇宙、
はい、
もう本当にロマンの塊ですよね。その宇宙に関して研究しようか、うん、であとはそういう医学の治せない病気、難治な病気に対して研究をしようかって考えてて、でまあ宇宙っていうのはですね本当に限られた分野でしかなかなか勉強ができないっていうのが分かって、うん、まあどこもかしこもですねあのハードルがすごく高いんですね。でまあ宇宙でその当時いろいろ友達とかと相談してたら、いや宇宙に関してはね趣味で勉強するものであって、そこにのめり込んじゃうともう多分日本にいなくなってどっか行っちゃうよっていう話もあって、うん、はい、でまあ現実的なところで、でさらにそのやっぱり一番興味があった要するにマクロの宇宙に行くかミクロの遺伝子に、要するにがんとか、ね、はい、の遺伝子に行くかってことで、でじゃあミクロの方に行ってみようかなっていう形でがんの研究をしたいなと思い始めました。
がんの研究をしたいというところがやっぱり大きなモチベーション、
ね、そうですね、僕が医学部に行こうと思ったのはがんの研究をしたいってところですね。
なるほど。で一度あの早稲田大学に合格されたんですけども、はいはい、そこは医学部ではなかったがために、はい、また大学受け直されて、
そうですね、
医学部の方に、
経歴上はですね、はい、あんまりそこのところが明記されてない場合もあるんですけど、はい、要するにあの在学中に移ってるんで、はい、であんまりその編入という形ではなかったんで、うんうん、書類上はその辺は微妙になっているところなんですけれども、でもまあ最初その理工学部に入って機械工学科ってところで勉強してたんですけれども、はい、まあ一番最初の授業というかもうその時はやっぱり本当は科学科とか行きたかったんですけども、はい、まあ入学したのがっていうかまあ試験に受かったのがたまたま機械工学科だったん で、うん、でその当時は若者ですから、うん、花の学園生活というものをやっぱ夢見ると、
そうですよ、ね、
まあ、早稲田大学せっかく受かったし、うん、行こうかなと、うん、親に迷惑はかけるけど、まあ、行こうかなっていう感じで行ったんですよ、うんうん、でもう本当に大きな夢を抱えて4月の授業に行って、うん、一番最初の授業が機械工学科の授業って360人の大教室で1回目の講義がありまして、はい、先輩からはとにかく1回目の講義は出るんだぞって言われて、うん、どんなすごい講義なんだろうと思って行ったんですよ、うん、そうするとですね一番の人から出席を取り始めるんですね、はい、で機械工学科は360人、はい、360番目の山本なんとか君を呼び終わった時点で、はい、じゃあ授業キンコンカンコンってなって授業が終了になったんですね、
はい、
でなんだこれはと思って、これ毎回出席取ってたら毎回これで終わりだなと思ってて、翌週の2回目の講義に行ったら、はい、今度ですね大教室、やっぱ同じ教室なんですけれども、はい、そこでアメリカの英語のビデオをずっと流してるんですね、なんか多分流体力学っていうその飛行機の、うん、その空気がどう流れて飛行機がどうやって飛んでいくかっていう、多分そういう専門的な、はい、いかにも機械工学ならではの、はい、そういう話だったと思うんですけれども、はい、いきなり高校から大学入って最初の人が、まあ、1回目の本格的な講義で、はい、そういうビデオを英語で見せられて、はい、何にもわからないですね、教授はいないんですね、うん、もうね喋らないしね、それで90分終わった、うん、なんとその出席率が360分の5なんですよ。まあ、その後に入ってた自分も偉いなと思うんですけれども、まあ情報が足りなかっただけなのかもしれないけれども、でもうずっとその後そういうのが 2,3 回続いて、いや大学の教育っていうのはこういうものなのかな、まあ先輩に聞くと本格的に始まるのは3年のゼミからで、まあ 1,2 年はバイトしてればいいんだよみたいな感じで話された時に、そのまあまだ志の高かった19歳の若者にとってはですね、やはりちょっと本当にこれでいいのかなと思いながら、だんだんだんだんだんだんだんだんクラブ活動の手の方にですね傾倒してって、まああるきっかけをもとにですね、そのやっぱり最初やりたかったことをもう一回夢見るのはどうかなと思うきっかけがありまして、それでまあ一年発起、またちょっと医学の方に移ってみようかなっていう気持ちになりました。
その改めてその 楽しい大学生活をやっている中でもう一回受験勉強して、
で受験勉強はあんまりしなかったんですね、うんうん、まあたまたまいろんな偶然が重なって、まあ、合格はしたんですけれども、はい、あんまり僕受験勉強って好きじゃなくて、で中学でも高校でもあんまり勉強ってしなかったんですね。その根底に思ってたのは、はい、勉強しなくても今までここまで来たし、うん、まあ、どこかで自分がスイッチを押して、うん、アクセルを踏んで、うん、うわっと勉強すれば、まあ、もうちょっと成績が伸びるだろうという、そういう変な自信があったんですね、うん、で多分そうなのかもしれないです。だけれどもどんないい脳みそを持ってても、うん、使わなければ所詮飾り物であって、うん、どんないいコンピューターを持っててもマイクロソフトのオフィスしか使ってなければ全く機能を使ってないわけですね、うん、で使おうと思えば使える、でも使わないというのは、はい、やっぱりそれは実力なんだなと。だからいくらやればできるんだと思ってても結局やらなければ、うん、やっぱりそれは自分の実力なんだなっていうのを悟りを開いてですね、その時にね、うん、
はい、
でやっぱりその大学通いながらだったんで、例えば、うん、秋ぐらいに試験を受けようかなって思って、であの当時は1月2月が試験でしたから、
はい、
まあ、数ヶ月の間にじゃあどうすればあのその、まあ、編入というか医学部に移ることができるかってある程度の青写真っていうのは頭の中であったんですね、
はい、
いやじゃあこれだったらいけるかななんて高をくくって始めたわけですけれども、ただ全然その通りにはならないです。やっぱりどこでスイッチを入れてアクセルを踏めばいいかっていうのは全然見つけられないんですね、自分でね。で惰性で流されてずっと10月11月12月になりっていう形で時間が流れてって、まあ結局やらないままずっと受験というか、まあ大学の試験と大学受験と両方迎えた時に、で自分で思ったのは、あやっぱりこういう青写真、これが最後のチャンス、もちろんね本当にお医者さん になりたいんであればもう次はないわけです、
うん、
受験生の時以上に次はない、
うん、
もう自分にとってこれがラストチャンスであることはもう火を見るより明らかで、自分にとってラストチャンスだと分かってるにもかかわらずそれをやんなかった。じゃあたとえ勉強したら東大の医学部だろうとどこだろうと受かったかもしれない、
はい、
受かったかもしれないけれども、受かんないですけど受かったかもしれないと、そういう可能性がある中で全くそのラストチャンスを生かさなかったっていうのは、それはもう所詮自分の実力はそこまでだと、
うん、
多分一生こうなんだろうなと、まあ二十歳十九二十でそういうことならば多分一生こうなんだろうなと、自分がどんなに才能を持っていようが、まあ、運動にしろ勉強にしろ才能を持っていようが、それを努力で引き出すことができない人間は才能がない人と同じなんだなっていうのが分かって、まあ、その当時の友達に俺分かったよって言って、でまあ、ちょっと医学部行ってみようかなと思ったけれども、結局ラストチャンスだと思ってもチャンスを生かそうとしないみたいって、
うん、
自分はその程度の人間なんだなと、でも分かったと、だとしたら今の大学生活がやっていけそうな気がするっていうふうに友達に言った時に、その友達がおすごいすごいなって、俺は今まで受験も失敗したことなければ第一希望の大学に入ってるし、そういう挫折っていうのはしたことがない、
うん、
だからお前がそういうふうに挫折をして自分の悟りみたいのを開いたのは羨ましい、だからじゃあ最後までやってみてくれって言われて、でそれで失敗してこけたら一緒に笑おうよっていう話になって、でじゃあ本当はもう医学部受けるのやめようと思ってたんですけれども、そこまで言ってくれるんだったらと思ってそこで試験を受けて、まあどこがどう偶然が重なったかっていうのはですね、長い話になるんで今日は割愛しますけれども、
はい、
でそれでまあたまたま大学に受かって、でまあ180度自分の人生が変わるような形の選択をして、で今の自分につながってきてるって形になります。
でも今本当にその試験を受けなければ今がなかったっていう、すごく大きなその岐路をその大学生の時に判断されて、
そうですね、
うん、
いやそれは本当に悩みましたよね。あの当時はですねバブル真っ盛りで、大学でお酒を飲んでいようが バイトをしていようが、まあ、4年生で卒業するときには先輩が迎えに来てくれて、うちの会社においでねっていう時代だったんですね、
うん、
でだから、まあ、まず就職で苦労することはないし、僕の先輩もあの会社回りなんかしたことないよっていう時代だったんです、うん、
はい、
うん、今からは信じられないよ ね、
う
ん、
そうですね、
そういう時代だったんで、まあ、その時にその医学部に受かった時に、まあ、地方の福島県立医大という地方の大学だったんですけれども、はい、思ったのは、まあ、その当時うちの兄も医学部に行ってたんですけども、うちの兄は、まあ、それなりに自分の理由もありまして、すごく苦労してたんですね、
うん、
その上に進級していくことをすごく苦労してて、はい、でもう日々徹夜生活を送ってて、うん、で地方の大学に行ってこんなに苦労しなくちゃいけないのか、それよりは今の生活で楽しい生活をして、まあ、普通に企業に勤めていくのもいいんじゃないか、その2つですごく悩みました、
うん、
でもともと僕の性格的にですね、どっちを取っても必ず一回後ろを振り返る性格なんですね。
あ、後ろ振り返るんです。
後ろ振り返るんです。人生ハードルにぶち当たるじゃないですか、
はい、
そのハードルを超えなくちゃいけない時に、向こうだったらもっと低いハードルだったんじゃないのとか、そういう振り返る性格なんですよ。だからその時にもしも大きな壁にぶつかった時に、はい、どっちだったら我慢できるかなと思ったんです。田舎に行って自分のやりたいことをやって苦労してて、大きな壁にぶつかった時に超えるモチベーションと、あんまりやりたくないことだったけれども、まあ、ある程度楽して、まあ、そこそこのところに行ってぶつかった時に超えるモチベーションと、どっちがモチベーションを維持することができるかなって考えた時に、やっぱりやりたいことをやってた方が多分そのストレスには勝てるだろうなと思ったんですね。ならばもう一回再チャレンジしてみるのがいいんじゃないかということで、まあ、早稲田大学辞めて、で福島県立医大の方に移ったという、
うん、
まあ、その時考えたのはそのことですかね。まあ、でもその大きな再チャレンジ1年間の間にいろんなことを、人生でいろんなことを学びましたね。そのやろうと思ってもやんなきゃそれはやらないのが才能、うん、そこがあなたの実力レベルだよってことも分かったし、で人間が壁にぶち当たった時にどっちならそのストレスに耐えられるか、それはやはり自分が夢見て志してたことの方がおそらく頑張れるんだろうなと、
うん、
その2つを勉強して、まあ、それがむしろその1年間で得た教訓ですかね、
うん、
まあ、1年間、まあ、そういう、まあ、モス大学でね生活をして得られた大きな大きな社会的意義っていうのかな、教訓っていうのはその2つだと、まあ、今も思ってます。
うーん、なるほど。でもすごくその若い時にその大きなものを得たっていうのは、その後の人生においてすごい大きな核を得られたっていう感じなんじゃないですかね。
なんですかね、まあ、今かっこよく言えばこういう話になりますけれども、その後が比較がないじゃないですか。もしもあのまま行ってた時にどうなってたかって、
ね、はい、
もしかしたらもう今頃左打ち輪でいい生活してるかもしれないし、結構ねお医者さんって辛いんですよ。しょっちゅう病院変わるでしょ。
あ、そうなんですか。
しょっちゅう、あの、まあ、僕もこの前大学病院に行って、その前はこの近くの済生会横浜市南部病院ってところに行って、
はい、
数年ごとに変わるんですよ、
はい、
そのたんびにそこを退職して次にするんですね、うん、でそこで全部退職金はとりあえずちょっとだけもらうんですよ、うん、数年間分の退職金、はい、そういうのを数年ごとに繰り返していくと、うん、最終的に気がついて60でさあ定年だって言った時に退職金がほとんどないとか、ね、ものすごい不安定収入なんですよお医者さんって実は、
うん、
あのこのラジオを聞いてる人ね、お子さんをお医者さんにすれば安定収入が得られるだろうと思ってる親御さんいるかもしれないですけども、うんうん、勤務医でしょっちゅう動いてると不安定収入なんですね、
う
ん、
あ、そう
なんですね。障害年収ってものすごく少ないんです。だから、うん、決してその収入をっていうモチベーションで医学部に行かせようかなと考えてる親御さんがいた場合はですね、
うんうん、
そこはちょっとあの慎重に考えた方がいいかもしれない、
うんうん、それが目的じゃないっていうことですよね。
もっとあのぜひですね、僕も大学で教育に携わってましたんで、
はい、
もっと大きなモチベーションでぜひ来てほしいなと思ってますし、うん、それじゃないと続かないこともありますやっぱり、
うん
うん、そうですね。大変さの割に今後どうなっていくかわからないですよ。お医者さんが少なくなったり、うん、必要なかに必要なお医者さんがいないような状況になってきた時にどうなるかわからないですけれども、今の状況ではやはりその努力すればその分報われてあのお金がもらえるってわけでは ないですし、それよりはやっぱり自分が何を達成したいのかっていう、その達成による満足感、そちらの方が多分多いんだと思いますね。やっぱり
目指して勉強する方はぜひその大きなモチベーション、大きな目標を掲げて目指してほしいですね。
もうぜひそういう気持ちで行ってくだされば、その日本の医学ももちろん良くなるでしょうし、患者さんのためにもなりますし、もうぜひそういう気持ちで頑張ってほしいですね。まあ最初からお金が欲しいからって言って堂々と行く人はいないと思うんですけれども、もちろんね、本人が収入が安定してるとか生活が安定してると思って行く人はあんまりいないですね。やっぱり両親とか周りの人とかが、いや今就職つらいんじゃないの、あんたここ行けるんだったらここ受けといたらみたいなのが多いというのは、その学生が終わったあとお医者さんになった人の飲み会の本音でよく聞くところではありますけどね。
そうなんですね、はい、で今ちょっと大学の時にその大きな人生の岐路っていうお話を伺ったんですけど、はいはい、実は先生は今臨床医として患者さんの治療にも当たっていらっしゃるんですけれども、その前に先ほどお医者さんを目指す時のお話がありました、はいはい、がんの研究をしたいということがあって、はい、そしてアメリカにも留学されたんですよね。
はい、そうですね。もともとは研究者になろうかなと思って医学部に行ってる口なんですよ、
僕は。はい、
まあ、珍しいパターンなのかもしれないけど、がんの研究したいなと思って医学部に移ってるんで、
はい、
そのがんっていうのはどうやれば治るんだろうっていうのが僕の基本テーマだったんですね。でその時に、1990年前半ですね、僕が卒業してすぐの頃っていうのは、がんの治療は手術、
はい、
手術は外科だったんですね、だから外科でいかにがんを取り除くか、切除するかが、がん治療のキーワードになってたんです、多分恩師に恵まれたんだと思うんですけれども、その時に話を聞いてると、いやこれからの治療は手術じゃないんだよって言って、乳がんっていう疾患があって、そこでは抗がん剤もやらなければいけない、ホルモン剤もやらなければいけない、放射線も当てなければいけない、まあがんっていうのはもう手術で治す時代ではなくなってきてる、で乳房も昔は全部切除する、乳がんがあれば乳房は切除っていうのが当たり前だったけれども、今は全部切除すれば治るってもんではないから、小さく切除をして放射線を当てたり抗がん剤をしたりホルモン剤をしたりっていう時代なんだよっていうのを教わって、なるほどな、がんっていうのはもう手術だけの時代じゃなくなるんだろうな、まさにそこが僕のテーマだったんで、でその当時、今はあんまり流行ってないんですけれども、遺伝子治療っていうのが将来出てくるだろうと言われてて、まあ乳がんですと手術、抗がん剤、ホルモン剤、放射線、第5の矢ですね、第5の矢としてその遺伝子治療っていうのが来るんじゃないかと思って、その遺伝子治療の研究をしようと思ってアメリカの方に留学した経緯があります。
アメリカでの留学いかがでしたか？
まあ大変でしたね、30歳からかな留学したんですけど、多分それまでの10年間もう結構いろんな経験をしました、はい、学生の時にね、その10年間のさらに 1.5 倍ぐらいの経験をたった2年間でしたっていう感じなのが、その2年間の留学時代でしたね。
ものすごくやっぱり日本とアメリカの教育いや研究の現場の環境も違う、
もう文化も違いますし、もちろん言葉が違いますし、文化も違うし、で環境も違うし、もう全てが違った別世界でしたね。
思った通りのいわゆる研究環境っていうのがあったんでしょうか？
もうとんでもないですね。もう向こうは我々が思ってる以上に結果が全ての世界ですから、どんないい計画をしてどんないいモチベーションを持ってても結果が出なければ即刻クビですから、だから本当にそのいかに結果を出すかっていうので本当に苦労しましたね。
その時に後にノーベル賞を受賞することになる、はい、その細胞っていうんですか、ちょっとご説明いただいていいですか？
は
い、
その2008年に日本人が4人ノーベル賞を取って、まあ、1人は外国に帰化してたってことでアメリカ人として登録したんで、はい、まあ、日本人3人ですね、物理学賞2人、化学賞1人っていうのがあった、そういう豊作な年がありまして、はい、その年にですね、ノーベル化学賞っていうのを下村博士という方が取られたんですね、
はい、
何で取ったかというと GFP と呼ばれるそのクラゲから分離した遺伝子なんですけれども、その遺伝子 を、まあ、いろんな科学の実験に使うと、その遺伝子がくっついたところがきれいな緑色に光って見えるんですね、うん、で GFP というのはグリーンフローレッセンス、フローレッセンスっていうのは蛍光って意味なんですね、うん、で P がプロテイン、だから緑色に光るタンパク質って意味なんですね、うん、でそれをそのタンパク質を作る遺伝子が GFP 遺伝子って言うんですけれども、まあ、その当時はまだほとんど実験に使われてなかったんですね。でやっと世の中に出始めた頃だったんですね。でその GFP 遺伝子っていうのをがん細胞に入れて、でそのがん細胞が緑に光って、そうするとですね、まあ今までは全然、今では当然のことなんですけども、はい、がんが転移していくルートが見えるんですよ。細胞ががんを離れてリンパ管を流れてって、で肺にくっついて肺に転移を作る、まあ多分そうなんだろうなって誰しもが分かってたことだけれども、はい、それを見る人がいなかったんですね。でそれはたまたま遺伝子研究をしているのの副産物でできたこと で、
はい、
でアメリカに2年しかいなかったんで、そこから先の研究はできなかったんですけれども、まずはがん細胞に遺伝子を入れて、それで治療しようと思ってたんだけど、治療する前にまず光らせることが大事だろうということで、はい、そのがん細胞を光らせて、でその光った細胞を見てたら転移していくのが見えたと。でノーベル賞の受賞の理由っていうのが、その年のスウェーデンの王立アカデミーのホームページにアップされるんですね、はい、で GFP がノーベル賞を取った理由が2つ掲載されてて、
はい、
1つはその神経細胞、頭のね、脳細胞がこう発生して脳細胞に成熟していく過程を見ることができるようにしたのが GFP であると。もう1つの理由はがん細胞が転移していく過程を見つけて、がんの治療研究に貢献したのが GFP であると。その2つが書かれてた、
はい、
でその1つのあのがん細胞が転移していく過程を見た、その初めて世界で見て論文を出したのが僕だったんですね。
素晴らしいことですよね。
まあその当時は自分が世界で初めてなんて絶対思ってませんから、あ、こんなもんなんだなと思ってそれを見て、その現象を論文にしてるんですけれども、
はい、
後になってそれが評価されて、今の時代になって、まあ、それがお前が初めてだったんだよって、だから僕が実感している以上に、その僕を指導してたアメリカのボスの方が大騒ぎで、はい、その時に、You stood next door to a Nobel Prize って言われて、うん、お前はノーベル賞の隣の部屋まで行ってたんだよって、
うん、
でノーベル賞って3人しか取れないんですね、はい、5人6人取れればお前入ってたって言うんですね。まあそれは分かんないですよ、分かんないけれども入ってたって言うんですよ。でその僕が人間のがん細胞に入れる研究をして、スウェーデンの王立アカデミーのホームページに、
はい、
あの理由の一つとして出てた。でノーベル賞を取ったのが3人で、1人は40年前にそのクラゲのタンパク質を見つけた下村博士、
はい、
で1人がそれを初めてその遺伝子を線虫というですね、寄生虫ですね、
はい、
寄生虫に入れて寄生虫を光らすことに成功した、シャーピーという先生、うん、でもう一人がその元々の GFP 遺伝子っていうのはその蛍光の力がものすごく弱くて、なかなかその実験で使うのが難しかったんですね、
うん、
その遺伝子を変換して実験に使いやすくしたチェーンっていう、その遺伝子を作り変えたチェーンっていう、その3人がノーベル賞を受賞してるんですね。でたまたまそのチェーンっていうのが、僕があの留学していたカリフォルニア大学サンディエゴ校の別の研究室にいて、そのチェン先生にたまたまこの遺伝子僕くださいって論文を見てね言って、その遺伝子を分けてもらって、でそこから僕の実験がスタートしてるんで、実はそのノーベル賞を取った3人のうちの1人とこう文通して遺伝子を分けてもらって。
でも今のお話伺ってると、その光る GFP を、
はい、
結局そのがん細胞に入れてっていうところをされていた先生は、逆に本当今お話伺うと、もう同じ並列ですよね。
そういうふうにアメリカのボスは言って
る。いやそうですよね。
ありがとうございます。
いや素晴らしいことですよね。
いや僕からするとね、初めて生物に入れた人っていうのはすごいなと思うんですよ、やっぱシャーピーって先生はね、
はい、
すごいなと思うんですけれども、あのボスからするとノーベル賞の受賞理由っていうのがの一つが、その後世にどんだけ貢献したかだって。その天中にね、
はい、
遺伝子入れても何にも貢献してないだろ でお前はがん細胞にいてがんの研究がすごい爆発的に発展した、
はい、
本当にどこの大学のどの研究室に行っても GFP を入れてがん細胞の転移というのを見てる、普通に見てるんですね。でそれからすれば普及度からすればお前の勝ちだっていうのがアメリカのボスの理論なんですね。
素晴らしい。
いやなかなかね。でノーベル賞の受賞理由って実は3つあるんですよ、
はい
はい、いいですか、はい、話すと長くなりますけど、
はい、
一つは後世にどんだけ貢献したかってことなんですね、はい、だからノーベル賞ってすぐ取れない。今回の iPS 細胞ももう本当に例外的に早い、山中先生に、はい、例外的に早いって言われてるんですね。で一つはどんだけ後世に貢献したかを評価しないといけないっていうのが一つ、もう一つはその発見研究者が何らかの形で今もその研究に携わってる。あと3つ目が生きてるってこと。死んじゃった人もらえないんですよ
ノーベル賞は。
でその3つを満たさないとなかなかもらえないんですね。だからノーベル賞って実は時間がかかるんです。
大変なことですね。
そうなんですね。で本当はそのノーベル賞を取った3人の中っていうのは1人欠けてる人がいて、タンパク質を見つけた人、で初めて線虫というのに遺伝子を入れた人、で遺伝子を変革した人、実験に使いやすい、はい、その3人が取ったんですけど、はい、本当はここに1人欠けてる誰かというとタンパク質から遺伝子を見つけた人なんです。その人が本当はノーベル賞を取るべきはず、
はい、
2番目の人はタンパク質を見つけた島村先生、ここはもう不動です、
はい、
でその次に遺伝子を見つけた人、遺伝子を分離した人、
はい、
そして線虫に入れたシャーピー、その3人が本当は取るべき、遺伝子を変換した人よりは遺伝子を見つけた人が偉いに決まってるんですね。その遺伝子見つけた人は何をやってるかっていうと、もともと NASA ってあのね、宇宙の NASA の宇宙開発の NASA の生物学研究所にいたんです、はい、ただ NASA がそのノーベル賞を取る時期のちょっと前に生物学研究所をリストラしたんです。アメリカって結構厳しくて、ノーベル賞を取った人でもその研究給付金が取れなくなると大学辞めなくちゃいけないんですよね。日本では考えられないです、はい、日本ではノーベル賞を取った人はもうずっとその一つの業績でね頑張っていけるんですけど、はい、アメリカって研究費が下りないとノーベル賞学者でもクビになっちゃうんですね。でその NASA をクビになった後にその当時何をやってたかって、噂ではニューヨークでタクシーの運転手をやってたらしいんですよ。でタクシーの運転手は科学のノーベル賞取れないんです。なぜならば研究を継続してないからと僕は聞いてるんですけどね。まあね、どっかの客員教授とかそういう形でやって、はい、言ってたかもしれないですけども、ただその人はノーベル賞には指名されなかった。ただ絶対そういう人がいて、でそれをもちろんシャーピーもチェンもしてて、でストックホルムの受賞式にはあのなんていう先生だか分かんないんですけども、遺伝子を分離した先生を招待してで晩餐会に参加したっていう美しい話があるんですね。でもそういう科学のね取材を受けた時に、はい、そのタクシーの運転手をしてた先生は、いや全然自分は後悔してない、これがユナイテッドステーツだと一言言ったらしいですね。これがアメリカのやり方だからいいんだよ。でもまた多分次にいろんなチャンスがあると思ってるんですね。アメリカではノーベル賞を取るってことは全然夢のことではなくて、多分アメリカで研究している多くの研究者はノーベル賞を取りたいと思ってやってるんです。そういうモチベーションでやってるんです。じゃあ日本はどうかっていうと、日本で最初からノーベル賞を取りたいってやってる人っていうのは最近ですら多分いると思うんですけども、その今から20年前はあまりいなかったですよ、やっぱりね。ノーベル賞っていうのは特別な賞であって、自分がすぐ目指せる賞ではないっていう気持ちが強かったと思うんですね。だからその20年前に日本の科学とアメリカの科学何が差があったって、一番差があったのは技術でもないしお金でもなくて、まあお金はちょっとあるかな、技術ではなくて、技術はむしろ日本人の方が優れてて、やはりモチベーションなんですよね。だって僕のボスもこの GFP でノーベル賞を取りたいと本当は言ってたんです、本当はね20年前に、でもまさかなと僕は思ってたし、はい、まさかそれが13年後14年後に現実としてノーベル賞を取るとは、僕はもうさすがの僕も夢にも見てなかったけれども、ただボスはこういう10年に1回の大発見がノーベル賞を取るんだっていうふうに僕には言ってたんで、それを考えると本当にそんなにノーベル賞っていうのは遠い夢として置くんではなくて、自分の夢の一つとして青写真を描いていっても今の研究者の人たちはいいんじゃないかなと 思うようなメッセージになったのかなと自分で、まあ、それエッセイにまとめてインターネットで配信されてて、まあ、見ようと思えば見られるんですけども、はい、本当にそのエッセイを書いたきっかけもその知り合い の、あのそういう科学雑誌の人からね、まあ、先生の気持ちをぜひ今こういう話をした時に、ね、面白いからぜひ若い日本の研究者がね勇気を持てるよう なんかそういうエッセイを書いてくださいって言われてそのエッセイを書いた記憶があります。でも伝えたいことは、まあ、夢は高すぎちゃいけないけれども、
はい、
高すぎて届かないと途中で泣いちゃいます。だからといって低すぎちゃダメです。低すぎると達成した時点で次の夢を見ようとなかなか日本人というか人間と思わないですから、だからやはり届きそうで届かない夢で、ノーベル賞というのは決して届きそうで届かない夢というか絶対届かない夢ではなくて、やっぱり届きそうで届かない夢の一つとして自分の心に持ってもいいんじゃないかなと思ったですね、その経験でね。
なるほど。今ご紹介いただいたエッセイがですね、ノーベル賞の隣ということで検索をしていただくと、はい、見ていただくことができますので、そうですね、
ノーベル賞の隣と千島隆で、ノーベル賞の隣千島隆で入れると多分お読みになることができると思います。
ぜひ読んでいただけるといいかなと思いますね。でその千島先生はそのがんの研究、これほどの研究をされていて研究を続けられるのかなと思っていたんですが、今実際に臨床の方で、はい、患者さんの治療に当たられているということなんですが、はい、これももう一つの分岐点だったのかな、ね、と思うんですけれども、
大きな分岐点ですね、
はい、
あくまでこれアメリカでやってた研究 でその当時日本に戻ってきて大学に戻ってきた時にやはりその逆にですね、新しすぎるですか、ね、話題にもなってないことですから、
はい、
それを受け入れるキャパシティがなかった。要するにじゃあこの実験を生かしてこれをやろうっていうのがなくて、こういう研究をしてきましたって研究報告をして、ですごいねっていう話で終わってしまったんですね。じゃあこれをどう生かそうかってことにはならずに、はい、ご苦労様でした、じゃあ君は外科医としての修行で外の病院に出てくださいって形で、まあ先ほどの話じゃないけども、いくつかの病院をこうずっと2年ごとに移る生活になりそうだったんですね。で、まあその当時僕の研究を一緒に支えてくれた人たちは、じゃあお前もアメリカ行って研究しろ、そっちの方が絶対お前のためだよって言ってくださったんですけども、はい、その前の前の話で、どうして自分が医者になったかっていう話をしてた時に、まあがんの研究をしたいだったんですけど、がんの研究をしたいイコールがんの患者さんのためになりたい、要するに自分の祖母ががんで亡くなって、え、がんってどんな病気って思い始めたところもあったんで、やっぱり本当に自分がしたかったのはどっちなのか、研究者としてのがん研究なのか、それとも研究をしたい、その研究を生かして臨床に生かす臨床家なのかっていうのを考えたんですね、
はい、
でその時に、あ、やっぱり自分は臨床家としてそれを応用しなければなかなかその患者さんに貢献することはできない、研究の研究で終わってしまうんではなくて、まあ、今までその研究をした実績をもとに今度いかにそれを臨床にちゃんと反映するかっていうことがやっぱ自分にとっては大切な夢なんじゃないのかなと思って、もうその GFP の研究はこうしアメリカに残してきて、まあ、アメリカで発展してくれればいいっていうことにして、日本に帰ってきてアメリカに戻るんじゃなくて日本でその外科医としての研鑽を積むっていう道を選び、そんな難しい選択ではなかったですね。やっぱりアメリカの社会の厳しさも知ってたし、
はい、
ここで日本で研究だったら続けたかもしれない、
うん、
でもアメリカに戻って研究をやって、アメリカ人たちと論議をしてっていうのはなかなか大変ですし、うん、まあ後になっても大変だったのは GFP がノーベル賞を取ったら取ったで、その後もうしょっちゅうその特許権のことで裁判になるんですよ。もうしょっちゅう裁判になる。僕も呼ばれて何回か、はい、裁判行きましたけれども、もうそういう中アメリカ社会の中で戦っていくっていうのはとても難しいし、もうこれはもう今まで研究をして、である程度こういう道筋をつけたところで自分は臨床に戻って、で逆に自分の研究、後進の研究をどうやって臨床に戻していくかっていうことに次の自分の役割があるんだろうと思って、で臨床家になって、もうその後もひたすらもう臨床一本でずっと大学に戻るまではそのまんまでしたね、うん、
で数あるがん、今本当にがんはいろんな部位でいろんな病気の方いらっしゃると思うんですけど、その中で先ほど冒頭でお話しいただいたように、やっぱり乳がんというのが一番そういう意味では先を行っているというような分野だからこそ乳腺っていうふうに言ったんですかね。
そのがん診療で手術以外の治療というものが一番進んでてっていうのはやっぱ乳がんだったっていうのもあって、はい、それを教えてくれた恩師も乳がんでしたし、うん、で乳がんの面白いところは先ほども言いましたように、その患者さんが治るんですね、やっぱり、はい、今6万5千人ぐらいの人が乳がんになって、乳がんで亡くなる人は多分1万2千人ちょっとなんですね、うん、ということは5分の4の人は治るんです。
うん、
治った人がその後どうやって生活していくか、うん、そこまで考えて初めてがん医療なんですよね。
うん、
その治せばいいっていう時代ではもう今はなくて、はい、治った後の患者さんがどうやってハッピーになれるかですね。うん、その自分の生活を取り戻してがんのことを忘れて生活できるっていうのがもちろん理想ですけれども、そこに近づくためにはどうすればいいかっていうのがやっぱがん治療のこれからの求めるところであって、で、まあ、乳がんに関してはその再建とかね、
はい、
社会復帰とか社会支援とかそういうのがあるっていうのもその自分が乳がんの診療の道を選ぶ理由の一つでした。
うーん、今乳がんを専門にされているお医者様として、その乳がんに対して、まあ、女性のみならず周りの男性方にも知っておいていただきたいことなんかもあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、皆さんへのメッセージとしては
メッセージ、はい、やっぱりですね、がん治療ってもう本当に僕たちが思うのは、どうしても日常診療をしているとその目の前に座っている患者さんっていうのは次から次に来るんですけども、はい、みんな乳がん患者さんですっていう目でどうしても見がちになるんです。
うん、
でも実際は違って、その、まあ、多少性格の違いがあるだけではなくて、実はその後ろにある社会ですね、
はい、
会社、家族、うん、その自分が背負ってきた人生、自分の夢、希望、未来、そういうのも全部含めて乳がん患者さんです、実は。うん、だから乳がんという病気は決して一人で治すんではなくて、周りに関係している家族、会社の人とかも関わってくる。でもだから実際患者さんはそういうところをはっきり言わずに、いやちょっとこの抗がん剤はいいですとか、これはちょっと無理ですって言うけれども、じゃあなんで無理なのかって、あそうですか無理ですかで終わるんじゃなくて、なんで無理なのかっていうのは実はその背景にあって、うん、ちょっとそこにサポートを入れてあげれば実は受けられる治療っていっぱいあるんですね。
うん、
だからその人だけじゃなくて、その人の人生そのものを見ながら治療していかないと、うん、本当にその人を元の人生に戻してあげるってことができない。だから家族っていうのがすごく重要です。
うん、
で家族がその乳がん患者様、奥様とかのね、病状を知らなければ治療はうまくいかないし、僕たちがその患者さんだけではなくて、その周りの家族のサポートがどうなってるかっていうのも分からなければやっぱり治療はうまくいかないですね。だから必ず家族の人に来てもらって、どういう病状なのか、で今後どうしていけばいいのかっていうのを一緒に話しながら、家族ぐるみの診療っていうのが大事だと思いますし、それをその後ろの隠されてる、外来では本人しか会わないですけども、うん、その本人の裏に隠されているものっていうのを会話の中でどうやって読み取っていって、うん、どういうふうにその臨床に生かしていくかっていうのが大切なことです。だから必ずですね、まあ、不幸にして家の中に病気の人ができた場合は、家族がサポートしていく体制っていうのが重要だと思います。まあ、中には本当に不幸にしてね、自分頼る人がいないんですって方もいます。まあ、そういう人は友達でもいいですし、そういう社会的な、ね、サポートしてくれるそういう支援システムっていうのもありますんで、うん、そういうのを使ってできるだけ自分が元の人生を取り戻すにはどうすればいいかっていう、そういうことを考えながら、まあ、家族のいる方は家族のサポートを受けて治療に臨んでいくのがいいかなと思ってます。
うん、
ぜひそうしてください。
はい、この乳がんっていうのは本当に今かかる方が多いという病気でもあって、事前の検診だったりとかっていうのが非常に重要になっているわけなんですよね。はい、
そうですね。何をすれば乳がんにならないかって分かります？
分かりません。
ないんですよ、やっぱり。
ないんだ。
乳がんを予防するいい方法っていうのはない、それが実情ですから。はい、だからやっぱり早期発見、
うん、
早期発見のためにはどうすればいいかっていうと、やっぱ検診なんですね。
うん、
もちろん検診を受けていれば 100% 見つかるかっていうと、そういうわけではないですけれども、うん、ただ 今検診をすれば約半分の乳がんが早期で見つかります、うん、早期で見つかれば 90% 以上治りますんで、うん、だからやっぱり早いうちに見つけて早いうちに処置をして、だからまあ検診を心がけて早期のうちにしっかりと治療をする、家族も含めてしっかりその人を支えていくっていうのがこれからの乳がん治療で一番大切なことじゃないかなと思ってます。
うん、やっぱり検診は1年に1回とかっていうスパンが理想なんですか？
まあ、検診っていう形にすると、はい、その国の予算とか効率とか、はい、全ての人を見つけてあげようっていうのがじゃないのが逆に検診なんですね。だから検診よりはやっぱ自分がどんだけ健康に気を使ってるか、うん、ですごく健康に気を使ってる人ならば毎年ですね、
うん、
で検診レベルで言うならば最低2年に1回、
うん、
最低2年に1回はマンモグラフィーっていうのを受けるようにするっていうのが最低ライン、これがまあ世に言う国がやってくれる検診なんですね、
うん、
プラス自分で心配、どういう人が心配かというと、例えば子供のいない女性とか、うん、閉経が遅い女性とか、うん、あと家族の中、家族親戚に乳がんの人がいる、うん、あと卵巣がんの人がいるっていうのは、やっぱり乳がんの危険因子の一つになりますから、ちょっときっかけが、なんか心当たりがあるなって人は、毎年自分で、まあ、間に超音波を入れたりしながら検診を受けていくっていうのがいいと思いますね。やっぱどんだけ自分が健康に気を使ってるかっていうのを考えながら、まあ、毎年か2年に1回かを決めていけばいいと思いますけど、最低2年に1回のマンモグラフィーは受けていただく、うん、40歳を超えたらってことですね。
なるほどね。ついなんかね、生きにくいとかいろんな理由を自分で並べて検診もねっていう風になりがちなんですけどね。
痛いとかね、恥ずかしいとかいろいろありますけれども、まあぜひですね、このラジオ放送を聞いている方はショッピングに行くバーゲンセールに行く気持ちでお友達と誘い合って、こんなクーポン券来たけど行ってみないって言って、誘い合って行くようにしていただければいいなと思っております。
まさにそれこそ乳がんの治療をし、多くの方を救うっていうところが千島先生のそのお医者さんになるべくして
そうですね、そうですね、今その昔はそのいかに治療をするかってところでしたけれども、やはり、まあ、今の時点ではね、治療 100% の治療ってないです。やっぱりすごくいい薬が出てきて本当に治りそう、もう治っちゃうね、この乳がんっていうのいっぱいあります。薬だけでね、うん、
はい、
いっぱいありますけれども、でもやっぱりあえて薬を使ってちっちゃくするよりは本当にちっちゃい時期に見つけて最小限の手術、最小限の薬で治す方がいいに決まってますから、うん、だからやっぱり早期発見というのはいつの時代も大切にしてほしいなと思ってます。
うん、はい、ぜひぜひ皆さん改めてちょっとね感じていただいて病院に足を運んでいただければななんて思いますね。さあ、そしてドリームトークということで最後になりますが、千島先生の今後こんなことをやりたいとか夢とかありましたら最後メッセージいただければと思うんですが。
はい、まあできるだけですね、今はまあ、乳がんというところに特化して今診療してますんで、
はい、
まあ、乳がんについて話をすれば、乳がん患者さんが本当に病気になっても不安を持たずに、で治った後も自分の人生を取り戻せるような、そういうがん診療ができればいいなと思ってます。それは僕一人でやるんではなくて、看護師さん、薬剤師さん、放射線技師さん、いろんなスタッフみんなの力を集結してですね、患者さんを支えていけるような、そんな医療のシステムを作っていければいいなと考えてます。
うん、そうですか。今後より多くの方々がその乳がんから救われるっていう世の中にもっともっとなっていくと、はい、
そうですね、まあ、乳がんだけじゃなくてね、はい、全てのがんがそうなればいいなと思うんですけども、最初にもお話ししましたけれども、うん、乳がんがそのがん診療を引っ張ってるっていう自負もありますし、うん、まずは乳がんからできればいいかなと思ってます。
うん、はい、ありがとうございました。本日は横浜労災病院の乳腺外科部長でいらっしゃいまして、横浜市立大学大学院の客員准教授でいらっしゃいます千島隆さんにお話伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。